おはようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は先月の続き、使徒パウロの宣教のその2になります。先月はガラテヤ書、ガラテヤ人の手紙から、パウロがどのような宣教を始めたかということを学び始めました。これを学び始めた理由は、パウロが今まで、キリストの直弟子たちが行っていた福音宣教とは全然違う領域に向かって、違う対象に向かって、福音を語り始めたんですね。でそれが全く同じかどうか、もちろん福音は同じです。でも少し強調点が違うんですね。でそのことを学ぶことを通して、私たちはユダヤ人ではないので異邦人宣教に非常に関心があるわけですね。パウロのこの異邦人宣教から私たちがどのように今この御言葉を伝えていけばよいのか、それを学んでいきたいと思います。先月パウロの宣教その1では、キリストの使徒としてのパウロの資格証明について3つ挙げました。資格証明について3つ挙げました。今日はそこに4つ足して全部で7つになります。でこの1から3までの資格証明というのは、これはガラテヤ人の手紙、ガラテヤ人への手紙の第1章ですね。そこに書かれているのがこの3つです。そして4つ目も実はガラテヤ人への手紙の最後のところに書かれている内容です。そして5、6、7、これが今日学ぶガラテヤ人への手紙の2章に書かれている内容ということになります。これは、じっくり読んでいただきますと、このことが書かれていることが分かると思います。復習の意味で1、まずパウロは人に取り入らない、このことが書かれていました。人に取り入らない、受けた啓示はキリストからである、キリストから直接の啓示を受けたんですね。他の人を通してこの福音を受けたのではないということです。キリストから直接です。3番目はかつてユダヤ教徒であった頃のパウロの熱意、もっと良いもののために完全に放棄された。パウロは、ユダヤ教徒としてもう最高の座につく人だったんですね。それを全部、そのキャリアを全部投げ捨てたんです。そして全くゼロからのスタート、これが、パウロのイエス・キリストに対する愛、熱意なんですね。すべてこの世のものすべてを捨てた。でそこからパウロはスタートしています。この3つを私たちはガラテヤ人への手紙の1章から学びました。4つ目はパウロは他の人たちに会う前に恩寵、これは神の恵み、あるいはキリストの恵みを宣教したということですね。普通ですとその道の権威あるものの許可を得て、そして新しく宣教に入る、これがこの世の常ですね。でもパウロはそのような宣教をスタートしてないんですね。パウロの宣教は神から直接来たものです。その福音を他の誰にも話をする前にスタートしてるんですね。このことはすごく大事です。というのは私たちは何かこのキリスト信仰に関しても上からのこの世の権威を借りなければ何もできないように思ってしまうんですね。これは大きな間違いです。パウロ自身がそのいい例なんですね。特にユダヤ人対象ではなくって異邦人対象にパウロは出てきました。私たちも異邦人対象ということですね。そうしますとパウロから学ぶことがたくさんあるということが言えるわけです。これが4つ目です。パウロはシリア、キリキアの地方で誰にも相談しないで宣教を始めています。これが恩寵、神の恵みの福音なんですね。5番目ですけれども、後に人たちはパウロの宣教に関して何も付け加えなかった。このようにパウロが勝手に始めたように見える宣教、福音宣教ですね、これに対してすでに直弟子たちを含めた権威ある人たちですね、何も付け加えることをしなかった、つまり認めたということですね。それから6番目は人たちはパウロが誠の使徒であることを認めました。 使徒という時に弟子がまず使徒になりました。そうしますとなぜパウロが使徒なのかということになるわけですね。パウロはキリストから直接証明を与えられました。そして使徒として使わされたんですね。ですから権威は全て直接神からあります。この世の権威ではないということ、これがすごく大事ですね。私たちも神から証明を受けたならこの世の権威とは無関係にどんどん神の啓示を受けて進んでいくことができるんですね。7番目はペテロはパウロに非難されたときパウロに従った。ペテロご存知ですね。ペテロっていうのは弟子たちを統率するリーダーシップを取る人ですね。ですから当然エルサレム教会でも長はヤコブでしたけれどもペテロはとにかく全ての中心的な存在であった。このペテロが間違っているということでパウロは公の場で非難したんですね。すごい勇気がいります。公の場であなたは間違っているということを言ったんですね。でそれに対してペテロはどのように反応したか、でこのことは聖書に全て書かれているんですね。ペテロが怒ってもうパウロと絶縁してしまったか、そうじゃないんですね。そうではない。パウロが言ったことを全面的に受け入れています。つまりペテロは自分が間違っていることを認めたんですね。そのことすごく大事ですね。で基準は何か、イエス・キリストの残されたこの聖書御言葉ですね、旧新約両聖書です。これが絶対的な権威ということです。ですからこれに従っていれば弟子たちも認めたということになるわけですね。今日はこのガラテア書の2章から学んでいくことになります。ですから今挙げましたこの7つのパウロの信任状、パウロの資格証明ですね、これが本当に聖書に明かしされているということを知ることができるわけです。でこのガラテア書への手紙はパウロ自身が書いたものですけれども、それを裏付けるのが使徒の働きです。昔は使徒行伝というふうに、昔というよりも、聖書教会の聖書は、使徒行伝という言い方をしてますね。使徒行伝のことです。使徒の働きには福音宣教の黎明期どういうことが起こったか、そのことが詳細に記されています。ですからガラテア書の手紙とこの使徒の働き両方を読んでいきますと、その当時のことがよくわかるわけですね。この使徒の働きを復習の意味で見ていきたいと思います。御国、御国というのは神の国のことです。神の国、御国の福音はペテロと他の十二使徒たちによって広められました。ペテロ、十二使徒、イエス・キリストの直弟子たち、ユダヤ人ですね。このユダヤ人の人たちが広めたのは御国の福音でした。そしてキリストこそ、ヘブル語聖書、ヘブル語聖書というのはこれはキリスト者が使っている旧約聖書のことですね。旧約聖書の約束したメシアであるとのメッセージがユダヤ人たちに伝えられたんです。ユダヤ人たちはヤーウェが約束したユダヤ人のメシアが来ることを望んでいました。そのメシアがあのナザレ人イエス・キリストであるという宣言ですね。それが伝えられたわけです。その結果はどうなったでしょう。使徒の働きの7章、大変なことが起こりましたね。ステパノの殉教です。石打ちの刑です。石打ちの刑ということは神冒涜なんですね。とんでもないことを言う。ナザレ人イエス・キリストが、メシアである、ヤーウェが約束されたメシアとはとんでもないことだ、受け入れることができなかったんですね。ですからステパノは殉教ということで殺害、石打ち刑によって殺害されたわけです。その後サマリアへの宣教が始まります。サマリア人というのはご存知のようにイスラエル人と反兄弟ですね。そのサマリア人に福音宣教が始まります。そしてその後ですね、異邦人宣教に入る前にパウロが救われたんです。パウロの名前はサウロです。サウロが救われたんです。サウロと言いますとあのベニヤ民族で、王になった、 サウル王ってありますね。それと同じ名前なんです。ですからサウロつまりペテロパウロはベニヤ民族ですね。同じベニヤ民族です。でもベニヤ民族から王が出るということはこれはモーセの掟には語られていなかった。ですからもしイスラエルの王は誰か、初代の王は誰かと言いますとサウルではないんですね。サウルは人々が王として立て上げましたけれども神の目にはダビデが最初の王ということです。ユダ族のダビデなんですね。そういう意味で神がユダ族が王家の血筋になるといえば本当にそのことが成就するということです。で、そういったヒントが随分いろんな箇所に与えられています。そうしますと私たちは今本当に神が語られたようにこの歴史が動いてきているか、イスラエル史が動いているかどうか見ることができます。 100% 完璧に神が語られたように歴史は成就しています。ですからまだ成就していないことも完璧に起こることになるわけです。そして私たちはその終末ですね、もう最終的な神のこと御言葉のすべての成就ですね、その時に非常に近づいているということが言えるわけです。サウロが救われてから急に新しい展開が始まります。これは神がサウロを異邦人宣教者として送られたからですね。神のご計画がすべてあるということが分かります。タイミング、神のタイミングの時、この順序っていうのは意味があるんですね。ですからサウロが救われて、そして異邦人宣教が大々的に広まっていくことになります。神は特にパウロに、サウロというのはもう パウロ名前がパウロになりますね。神によって目が開かれて、そしてユダヤ教とユダヤ教の長ではなくキリスト信仰の長、キリスト者の長になるわけですね。そういった形で変えられたこのパウロに新しいことを始めるということを啓示で示されました。教会の秘義を明らかにされたんです。教会の秘義、ユダヤ人の弟子たちが広めたのは御国の福音です。神の国の福音、この地上にメシアが神の国を始めるというその福音ですね。これがユダヤ人たちが同胞ユダヤ人たちに語った内容です。つまりヘブル語聖書にヤーウェが約束したことがこの地上に成就する、これがユダヤ人に向けての福音宣教だったわけですね。ところがパウロはその歴史的背景の全くない異邦人、全くない異邦人に神の国がスタートすると言っても意味がわからないんですね。一体神の国って何なのか、約束がない異邦人にわからない。そこでパウロが新しいことを始めた。これは教会の秘義、この教会の福音ですね。御国の福音はもちろん同じです。御国の福音も教会の福音にも同じなんですけれども、強調点が違うんですね。でそういう形で、このパウロはこの教会の秘義を伝えていくことになるわけですね。で御国の福音というのはどちらかというと遠未来予言になります。ですから、このユダヤ人たち、特にイエス・キリストの直弟子たちはもう今すぐにでも御国がこの地上に成就するってことを思ってた、本当に信じていたわけですね。ところが実際にはすぐにはスタートしなかった。そして2000年延ばされてるんですね。まだメシアの千年支配の御国は地上に起こっていないんです。2000年も延ばされています。ということは当時与えられたこの御国の福音というのは遠未来予言であったっていうことになるわけですね。そうしますとこの遠未来予言がもうやがて2000年経ってますから、もう本当に近い時期にスタートそれが始まります。でもこの2000年間一体何のために用いられたか、これが教会の形成ということになるわけですね。異邦人、イエス・キリストの体としての異邦人への宣教、そして体が出来上がるという、これが2000年間ですから、教会の時代と言われるのはこの時代になるわけです。 ですから遠未来予言が成就するまでの期間、この、世界中に伝播されることになる 全人類の救いが教会の秘義、教会の時代に広められたということになります。今私たちはこの教会の時代のもう本当に終わりに近づいています。教会の時代の終わりということは福音、御国の福音が成就するときなんですね。ですから私たちにとっては再臨の死は、ユダヤ人にとっては来臨、初めてのメシアの来臨ということになるわけです。初代教会の黎明期にはこのような教会の秘義、つまりユダヤ人以外の、ユダヤ人にとっては罪人、救われない民であった異邦人が救われるということは、これは驚くべきニュースだったわけですね。そしてそれを受け入れることができなかった。異邦人たちは大歓迎です。でもユダヤ人たちは受け入れることができなかったんですね。この恩寵、神の恵みのご計画に関しては理解することのできない信徒がたくさんいました。でガラテア人の教会はまさにそのようなユダヤ人で、もうほとんどがそういうユダヤ人であったということなんですね。理解できない。ですから当然、紛争、仲違い、論争が教会内で起こるということになるわけです。ユダヤ人、キリスト者の中にはイエス・キリストを受け入れながらまだユダヤ人としての旧約の掟ですね、それを忠実に守っている者たちもたくさんいたんですね。ですから掟を守りながら、そしてイエス・キリストによる信仰による救いですね、その両方、両天秤にかけていたということです。この状態がずっと続いていたわけです。でこの問題は最終的にエルサレム会議において、エルサレム教会会議において解決されることになります。そしてこれは使徒の働きの15章に詳しく書かれてますね。ですから今日ちょうど学ぶガラテヤ人への手紙の2章とこの背景が使徒の働きの15章ということになります。エルサレム会議というのはどんな会議であったのか、使徒の働き15章を読んでいただきますとそのことが書かれていますけれども、パウロが改心した後、神のご計画は異邦人の中からご自分の名のために、人々を召すことですね。ちょうどユダヤ人の人をキリストが呼びかけて、そして弟子にされたように、異邦人の中から神の招きが異邦人に向けられるということですね。そして証明を帯びた者がイエス・キリストの弟子として、しもべとして世界中に宣教していくという、そのことが始まったわけです。パウロの改心後このことが始まりました。ですから異邦人に対する神の新しいご計画の始まりがパウロを境にスタートすることになるわけです。パウロはキリストの体、教会に対する特別なこのミニストリーですね、そのために神によって選ばれた器です。異邦人に使わされた神の使徒ということになります。神の国、御国のご計画はキリストの体、教会が完成した後この地上に具現することになります。ですからキリストの体が完成するということは天に挙げられるということですね。キリストの体、教会はキリストの花嫁となります。ですから天が行き先ですね。その教会が完成するとき、地上にユダヤ人を中心とするメシアの王国が始まるということになります。ですから同じ時代ですけれども、地上では神の御国の福音がスタート、そして天上においては教会、花嫁とイエス・キリストが一つになる、合体ということですね。そのことが起こるわけです。位相が違うということを頭に入れていただいて見ていかないと、ここら辺が非常に難しいです。割礼派のユダヤ人のことは前回随分学びました。ですから簡単に触れておきます。この人たちは信仰と律法を守ること、その両立ですね、それによって救われると教えたわけです。 で別にいいじゃないかと思われる方もおられるかもしれません。立法を守りながらなおかつ信仰によって救われる、いいではないか。でも自分自身はそれでいいかもしれない。人にイエス・キリストの福音を伝えるときに問題になってくるんですね。立法を守らなければ救われませんよというふうになってくると、それは本来の御国の恵みの福音ではないということになります。ガラテアの異邦人教会を訪ねて、この教会の人々をかき乱したのがこの割礼派のユダヤ人です。つまり信徒はユダヤ人の掟、割礼もそうですね、それから宗教的な祭日がいろいろあります。これを守らなければ救われないんだということを教え始めたわけです。これが割礼派のユダヤ人で、当時のキリスト教会をかき乱していました。さて、それでは今日はガラテア書の2章を学びますのでお読みいたします。ガラテア書の2章。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ二世兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません、神は人を分け隔てなさいません、その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への人としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。ところがケパがアンテオケに来たとき彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、 キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。アーメン。意外と難しいんですね。新約聖書は実に難しいと思います。ヘブル語聖書、旧約聖書というのはどちらかというと歴史的なことが挙げられてますね。歴史的な背景が分かっていますとよく分かるんですね。神が何を言われてどのような行動に出たか。でもこの新約聖書に書かれている内容はどちらかというとキリスト信仰の真髄に触れる哲学的な内容、ギリシャ語で聖書が書かれたために多分に哲学的な内容になってしまってるんですね。ですから ここでパウロが言わんとしたことがわからないと、本当の意味で私たちは新約聖書福音わからないということになるんですね。でこれは決して難しい内容ではないので、今日はこの2章を学んでいくことを通して、皆さんには全員わかったという思いで帰っていただきたいと思います。14年経ってペテロはバルナバを連れてエルサレムに行ったということが書かれています。でこれは使徒の働きとこの手紙と両方を並行して読んでいくとその動きがよく見えてくるわけですね。バルナバは実はエルサレム教会から送られた信徒だったんですね。アンティオケでどうも異邦人宣教が始まったようである、ちょっと見てらっしゃいという形で送られたんですね。そしてバルナバはそこに落ち着いて宣教を始めることになります。パウロはその時タルソにいたんですね。そして実際にアンティオケでの働きに加わるようにパウロが異邦人伝道、シリアとかキルキアの方に行っている、それはもう噂で知られていたわけです。ですからそのパウロを自分のところに迎えて一緒にやろうというのが、これがバルナバの誘いであったわけですね。ですからバルナバが最初はリーダーシップを取ってパウロをアンティオケに呼び寄せたわけです。そこでパウロはバルナバと一緒に異邦人宣教にスタートすることになります。もちろんバルナバもすでにアンティオケで起こっていた異邦人宣教に従事はしていたわけです。でもパウロの噂がすごかったので、一緒にやればもっともっと神の働きが大きく伝わるということを洞察したのがこのバルナバであったということですね。つまり聖霊に満ちた非常に忠実な良い信徒であったということになります。でこれは、そのように書かれているわけですね。バルナバがいかに誠実な、そして聖霊に満ちた信仰深い人であったか、そのことが書かれています。ですから彼には神からの洞察が与えられたということですね。パウロを誰もまだ認めていないときに、パウロをある意味ではその前にもちろんパウロは挨拶にエルサレムに行ってますから、個人的には認められていました。でも公には、特にユダヤの、ユダヤ人たちは、ユダヤ人キリスト者はほとんどパウロを信じていなかったんですね。そういう状況の中でバルナバはパウロを導いたわけです。そしてパウロはテトスを連れてエルサレムに行きます。でこれはいろいろ問題が起こってたわけですね。このユダヤ人のこのヤーウェっていう方はユダヤ人の神で、その神の恵みが異邦人にもこう与えられる、果たして異邦人宣教によって全面的にこれらの信徒を受け入れることができるかどうか、 かき回す者たちが変な噂を立てて引っかき回してたわけですね。そこでエルサレムに行ってこの問題を解決する必要があったわけです。でテトスを連れて行った理由は何であったか。テトスはギリシャ人キリスト者なんですね。ということは異邦人キリスト者です。パウロはローマの市民権を持っていましたけれどもユダヤ人です。ですからパウロがこのキリスト信仰に入るということは全然問題ないわけですよね。でもテトスは異邦人です。果たしてエルサレムの教会の人たちはこのテトスをどのように見るか、これが一つのテストケースであったということですね。テトスを連れて行っていやこの人は異邦人だから私たちの仲間に入れるわけにはいかないということになれば、彼らが異邦人キリスト者を認めていないということになるわけですね。そこでこのテトスが一緒に行くことになったと思われます。しかしパウロは明らかに語っているようにテトスでさえギリシャ人であったのに、つまり割礼を受けていないんですね。割礼を受けよということをエルサレムの指導者たちは言わなかったんですね。ということはエルサレムの指導者たちは異邦人キリスト者を受け入れていたということがここで明らかになるわけです。そしてパウロはここに14年ってありますけれども、その前に改心してから3年後にエルサレムに顔を出して、そして自分のタルソに戻って、そしてキルキアなどで宣教してここへ来てますから17年後なんですね。改心をして17年の年月、非常に長いですね。その間まだ公の形ではパウロは認められていなくって、自分でどんどんどんどん啓示が与えられる状態で福音宣教をしていったんですね。この忍耐すごく大事です。私たちはすぐに公に認められたい、特に指導者層から認められたいと思って焦るんですね。パウロは全然そのような焦りがないんです。神からの明確な啓示があるまでこのエルサレムに行くということもしなかったんですね。これを私たちは学ばなければいけないと思います。そしてテトスが連れられていったんですけれども、このテトスに関してははっきりとガラテヤ人への手紙で最初にパウロが連れていった異邦人キリスト者であるにもかかわらず、使徒の働きには全然登場しないんですね。不思議だと思われませんか。特にこの使徒の働きの15章、エルサレム会議のことが書かれています。その中にもテトスが登場しないんです。でもテトスはテトスへの手紙で、テトスに向けられた手紙があるんですね。牧会書簡ですね。でここで、指導者、この神学者たちの中にはテトスはルカの弟だったのではないかというふうに考えている人たちがたくさんいます。ということはテトスへ宛てられた手紙があるということはテトスは重要な人物なんですね。ところが使徒の働きに全然出てこない。使徒の働きは誰が書きましたか。ルカですね。ルカが書いた使徒の働きの中には、公私混同を避けたのかそれは分からないんですけれども、弟の名前テトスが出てこなかったとしてもおかしくないんですね。ですからおそらくテトスはルカの弟だったのではないかというふうに言われています。でも重要な、もしそうであれば非常に、パウロにとっては信頼のおける重要な弟子であったということになりますね。4節のところでエルサレムの指導者たちに個人的に会った理由が書かれています。なぜパウロは個人的に会ったのか。人々をかき乱す者たち、これが割礼派のユダヤ人ですね。それが教会の中に入ってくるのを防ぐためですね。もうアンティオケの教会ではアンティオケの人たちがこの人たちによってかき乱されていたんですね。第一次この宣教旅行の時もそうです。アンティオケからそういうものがパウロたちについてくるわけですね。そしてその行く先々の教会でかき回すんです。ですからエルサレムの指導者たちと個人的に会った時、教会の中にそのようなものを入れてはいけないということが一つですね。それから二つ目は意見の相違が対立や論争に発展するようなことを避けなければいけない。議論の議論になって教会の中で問題が起こって、もしそれがずっと続くとしたら福音宣教ができなくなるわけですね。私たちの課題は外に出ていってとにかく宣教することです。教会の中で議論をしていることではないんですね。出ていかなければいけない。神から啓示を受けたらとにかく自分ができることをどんどんしていかなければいけない。 ですからパウロはこのことをエルサレムの指導者たちと相談するために出かけたということになると思います。ここで自由を伺うために忍び込んでいたって非常に厳しい表現が使われていますけれども、この伺うという言葉ですね、この言葉はこの敵の領土を伺うという意味でヘブル語聖書の中で使われているもののギリシャ語訳なんですね。で、このパウロたちが使っていた新約聖書というのは旧約聖書ですね、旧約のヘブル語聖書ではなくってこのギリシャ語訳の旧約を使っていました。ですからこのギリシャ語訳の中で出てくるいわゆる敵の領土を伺うというそういうヘブル語がこのここで用いられている伺うんですね。ですから敵を伺う、敵の領土を伺うような形でそういうものが入ってきてどんでん返しにして今始まったキリスト信仰を全部無に帰すようなそういう働きですね。ですからパウロは真剣に戦わなければいけなかったということが分かります。せっかく得た自由がこういうものたちによって奪われてしまうことになるわけですね。ひとときも譲歩しませんでした。非常に強い口調になっています。立法救いの手段として擁護するというこの割礼派のユダヤ人たち、二世兄弟たちですね、この立場を取ってしまいますと福音が水増しされて曖昧になります。イエス・キリストの語られたことプラス人間の知恵が入ってしまうんですね。絶対これは許されることではないということです。真理を守らなければいけないわけです。パウロの必死な思いが伝わってくるのではないかと思います。でもパウロのこのような毅然とした姿勢はとてつもない姿勢だったんですね。当時の人にはなかなか理解できなかったんです。神は分け隔てをなさる方ではないというのが6節のところで書かれていますね。偏って愛することのない方で、金持ちもそして貧乏人も弱い者も強い者も皆平等に扱う。ですから優越感とか私の方が優れているそういう気持ちがあってはならないんですね。ここで釘を刺すような形で当時ユダヤ人の間にはやはり優越感があったんですね。神の民、立法が与えられた唯一の民、すごい優越感がありました。これに対する釘刺し、その後発展していく理論を考えますとそれをまず語っていますね。分け隔てをするような方ではない。ですからもし私たちの間で何かそういう蔑むような目で見るような姿勢があればそれは神から来たものではないってことですね。自分の中からか、あるいは敵から来たものってことになります。そして、パウロは主だった人、主だった人という表現をとってますね。主だった人、最初にも2節のところにも出てきましたよね。そしてここにも主だったものと見られていた人たち、そしてそれは後に名前がはっきりと出てきます。ですから、このヤコブとケパとそしてヨハネ、ケパというのはこれはペテロのことです。ペテロのアラム名がアラム語の名前ですね。これがケパということになります。そういうその3人の名前が出てくるのでいわゆる、このエルサレム教会の中心的な存在で柱ですね。この3人のことを主だったものというふうに語っています。その人たちがどんなに権威があろうと、そして直弟子であろうと私には問題ない、すごい強い姿勢なんですね。それはパウロ自身が神からの直接啓示によって、使徒として立て上げられたからなんですね。この自分の、経験すごく大事です。すごい確信があるわけですね。その確信の上に立って、パウロは語っています。エルサレム教会の中に、この当時初代教会の中にすでに権威の階層ができていたことが伺えるわけですね。だから主だった人という直接誰々という名前を言うよりもみんながこのようちやほやしている中心的な人たちという言い方ですね。そういう形ですでに階層ができていた。よそ者が教会組織の中にいかに入りづらかったか。ですからよそ者といえばパウロはよその者なんですね。入れないわけですね。そのことが伺えるわけです。7節のところではここでパウロが言っているのはとにかくこのあと ペテロに対する非難が入ってくるわけですね。でもペテロに対する非難をパウロが語ったということは、ペテロもパウロも同じ福音を委ねられていて、同じ教理を信じているものであるということが前提になっています。もしペテロが違う教えを信じているのであれば、非難することができないんですね。違う神に仕えている、違う教理に仕えているわけですから非難できないんです。ところが同じ教理を信じている、同じ神に仕えているにもかかわらず、その行動が誤解を招くようなものであった、だから非難の対象になったということですね。これがこの7節のところで、ペテロは割礼を受けた者への福音が委ねられている、私は対象が違う、割礼を受けていない者への福音が委ねられている、でも同じ福音だということですね。それがここで語られているわけです。この異なった対象、そして異なったアプローチ、異なった賜物、そして示された啓示に従って皆独立して働くことは、これは神の知恵です。で、先ほど触れた教会組織の中によそ者が入るということがいかに難しかったか、そういう意味でもしパウロがこの弟子たちと同じ形の宣教をし始めたとしたら、いろんな問題が生じたに違いないんですね。ですから神は最初の時点から全くパウロを違ったところに置いたということですね。目的も領域も、そして賜物も全部違う、アプローチも違うんですね。ですから違っている、でも教理は一つ、福音は一つということです。それを私たちも認める必要があるということです。一律にすることは神の御旨ではない。ですから権威によってこうしなければならないということが、もし教会の中で語られていたとしたら、それは神から来るものではないんですね。神はバラエティ、いろんな形でいろんな人に、福音を撒き散らすこと、これを望んでおられるわけです。ですからこの道でなければならないっていうものはないっていうことですね。で、パウロはこのことを明らかにしています。ガラテヤ書はパウロの宣教の最初です。ほとんど最初に書かれた書簡ではないかと言われています。もちろんその前にはヤコブ書ですね、ヤコブが最初なんですけれども、他の手紙に関しては本当に最初なんですね。ですからこの最初のところでこのことを語っているということは、ここから私たちもスタートしなければならないということです。教会の権威によって動くのではなく、イエス・キリストの権威を受けて、啓示を受けて動くということですね。ですからパウロはペテロに働かれたと同じ聖霊が私にも働かれた、働いてくださったということで、聖霊は一つですから、一人一人を動かす聖霊はお一人です。でもその動きはみんな違っていいということですね。まあ、このような形で交わりが、このエルサレム会議の時に交わりの右手を差し伸べるという形で、バルナバとパウロに対して、あなた方はアンティオケで異邦人宣教に専念しなさいというお墨付きがこのエルサレム会議から与えられたということなんですね。ですから解決なんです。いろんな問題があったけれども、エルサレムの指導者はパウロを全面的に受け入れたということです。で、この右手を差し伸べるっていうのは、これギリシャ人とかユダヤ人にとっては一つのもうこの印なんです。表現、約束を表現する一つの印です。ですからお互いに約束をして、お互いに福音宣教に頑張っていこうということになるわけですね。働きの分割ということがここから見えてきます。人たちは一つのグループを異邦人への福音宣教、もう一つのグループをユダヤ人への福音宣教に送りました。ただ、極めて貧しかったのがこのエルサレムの教会の信徒なんですね。エルサレムっていうのは、そこにはやはりユダヤ人指導者、イエス・キリストを受け入れていないユダヤ人指導者もたくさんいます。シナゴグで、いわゆるユダヤ教ですね、まだイメシアが来ていないということを信じて教えている人もたくさんいるわけです。そういう中で迫害にあったのはエルサレム教会です。非常に貧しかったんですね。そういう意味で、この異邦人宣教に出ていくことはいいけれども、エルサレム教会のことを忘れないようにというのが主だった人たちが言ったことだったわけですね。で、これは非常に大事なことですね。エルサレムの信徒への配慮が強調されたんです。そしてパウロはこのことを実践した 人であるということが、これも全部聖書に明かしされています。このエルサレム神のもうすでに数年前に、神はこのペテロに対してヨッパで異邦人を受け入れるようにというビジョンを与えることを通して語っておられたんですね。ですから中心的なものに常に神からの啓示を受けて備えができていたので、この問題は全て解決したということが言えます。ですから神の配慮というのはすごいんですね。何かそういう必要があるときには全てのものが備えられている。ですから全然異議を唱えるとか論争に巻き込まれることなく全てが決定されたということになるわけですね。でパウロの健全な信仰の証拠としてここに挙げておきました。パウロは相当額な献金を異邦人信徒たちの間で集めました。そして最後の宣教旅行の最後ですね、エルサレムにもう死を覚悟する直前にエルサレムに訪ねているんです。でその時にパウロは集めた献金を持って行ってるわけですね。ここにパウロが自分は異邦人宣教に証明された、でもエルサレムを見捨てたわけじゃないんですね。やはり思いはエルサレムです。そこから始まったということをパウロ自身が認めていたわけですね。でこれはコリント人への手紙の第1、16章をご覧になると書かれています。そしてそれ以前にも、これ最後ですね、それ以前にも実はパウロはそのことを実践していました。これはエルサレム教会がこのようなことを命じる前にすでにパウロは実践しているんですね。ですからパウロの啓示というのが誠の神から来ているということはこの行動に表れています。信仰は行動が伴わなければ周りの人にそれを実証していくことできないんですね。ですからパウロとバルナマは第一次宣教に出かける前にエルサレムを訪れた時に救援物資をアンティオケで集めて、そしてそれをエルサレムに運んでいます。そしてユダヤの兄弟姉妹にそれを分け与えてくださいという形で持っていってるんですね。使徒の働きの11章29節から30節です。このようにこのような行動からパウロが本当に健全な信仰に立っていったということが分かるんですね。口先の信仰だけではなかったということです。そして伝えられた福音はペテロもパウロも全く同じであった。ペテロはペンテコステの日、そしてまた宮での祈りの時間、そしていろいろチャンスが与えられれば福音を宣教していました。でその内容は聖書に記されています。そしてペテロ自身が書いた手紙がありますね。そこにもこれはユダヤ人の同胞に向けて、キリスト者に向けて書かれた内容ですけれども、そこにもペテロがどういう福音を伝えたかが書かれています。この内容を照らし合わせますと全く同じ福音であったということになります。そしてまたペテロは同胞に近づく、同胞に宣教すると言いながらもローマの百人隊長、カイザリア のローマの百人隊長の家族を救うわけですね。そこに宣教に行っていますという形で、必ずしも、この自分たち同胞だけではなかったということです。そのことが、語られているわけです。何の違いもないということが明かしされています。ではパウロの強調点はどこにあったかですね。パウロの強調点は人たちによってすべて語られていた福音に信仰による義認を加えたのです。これはユダヤ人にとっては非常に大きな問題です。ユダヤ人はモーセの律法を守るから自分たちは救いの民である、救われるということを信じているわけですね。そうしますと異邦人何も律法がないわけです。それなのにイエス・キリストを信じてそのまま救われるとしたら不公平ではないかみたいな感じですよね。だからなかなか受け入れることができなかった。そこでパウロは異邦人宣教に出かけていったので、このことをすごく強調しているわけですね。律法によって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、これが義と認められるということですね。これをすごくパウロは強調しています。そこだけが強調点が違うわけです。ですからメッセージは福音は全く同じということになるわけですね。実説に書かれているのはもうすでにパウロが実践したということを学びました。 さて11節からはいよいよ問題ですね。問題が生じたわけです。ペテロがアンテオケを訪問しました。これは非常にいいことです。キリストにあって一つの体、一つの霊、一つの希望、一つである合体、ユダヤ人も異邦人も一つであるということを実践する意味で、アンテオケの異邦人教会を訪れた。そして握手をして、そのお互いに励まし合う。これは、それを実証するペテロの行為であったわけですね。で、まあ、エルサレム会議ではっきりと方針が決まった後ペテロが訪れていますから、パウロの中にはペテロは当然それにのっとった、行動をするということが、それが期待されていたわけです。ところがペテロは全然違う行動をしてしまったんですね。で、ここでこの問題が起こってきます。パウロはこの主だった、もう一番中心的な存在ですね。そのペテロの過ち、間違いを絶対多めに見ることはなかったんです。この人は一番トップだから、まあ本当は知っているだろうということで、そのことを私のような文才のものが咎める必要がないと、変な謙遜で、これを多めに見ることは絶対しなかったんですね。間違いは間違いなんです。主イエスキリストにあっては、この指導者のトップであろうと一番末のものであると全く一緒です。キリストの前には全部罪人なんですね。ですから、もし間違ったことをしているのであれば、はっきりとそのことを指摘すればいいのです。まあ、現実には非常に難しいんですけれども、それを絶対見逃したりしなかったのがこのパウロなんですね。聖書をもといに面と向かって毅然として、ペテロを非難したんですね。ペテロとパウロの出会いに関しては、これは3回目の出来事です。ここに簡単に挙げておきました。最初の接触は、最初はペテロだけに会っています。使徒の働きの9章26節ですね。このところにヤコブ、イエスキリストの、実弟であるヤコブの名前が登場しています。エルサレムの長であるヤコブとは違います。ここら辺混乱が起こっていますから気をつけてください。このペテロが、ペテロとヤコブに最初にパウロは会っていますけれども、その時にいたヤコブはこのエルサレムの長のヤコブではありません。どうもイエスキリストの直弟子たちは皆他のところに宣教に行っていたようです。ですから留守を守っていたのはこのペテロだけだったんですね。ですからペテロにこの時に会っています。15日間滞在した後、その後ずっと会ってないわけですね。そして2度目が使徒の働きの11章のところに書かれている、ここでは救援物資を運んだ時ですね。まだ第一次宣教旅行に出かける前に救援物資を運んでいます。これが2回目の出会いなんですね。そして3回目が、このここではっきりと意見の相違があるということで挑戦をしたのがここの箇所ということになるわけですね。真理の曲解を招くようなこと、キリスト信仰の曲解、そのようなことがもし起こるとしたら、これは抗議をしなければいけないということですね。ペテロが優先に、パウロが優先にしたのは、ペテロという個人的な人の心が傷つくとか、そういうことよりも、この福音の真理が維持されるかどうかですね。これが優先であったということです。優先順位によって、このことが起こったということが分かります。で、ガラテヤ人への手紙の目的の一つとして考えられているのは、このパウロは使徒としての働きが、自分の働きが他の使徒とは全然違うものであるということを強調する必要があったんです。ですから、いっぱいこの疑問視するユダヤ人キリスト者が多かった中で、こういう手紙を通して自分は違った形で直接キリストからの啓示を得て、そして福音宣教をしているものである、このことを手紙を通して強調しているように見えます。つまり独立しているということですね。この世のコネクションに全く無縁なキリストの使徒としてのパウロですね。それがこの手紙に強調されているように思います。使徒の働きを見ていただきますと、そのことが分かるのではないかと思います。さ さて12節のところでは、どういうことが具体的に起こったか書かれています。ある人々がヤコブのところというのは、これはヤコブが長を務めるあのエルサレム教会ということですね。エルサレムからやってきたわけです。そして、ペテロはその人たちがいないところでは異邦人との交わりを楽しんでいたんですね。ところが直接母教会からの人々がやってきたときに急に姿勢が変わったわけなんです。エルサレム会議の決定というのは、ユダヤ人と異邦人との間には全く何の差別もなく自由に交わることができるというのが、これが決定の内容だったわけです。ペテロは率先して神からもビジョンを得てますから、率先してこのことを行っていたわけですね。しかし、そういったエルサレム教会の人たちがクリア、つまりユダヤ人キリスト者が来た途端に心に恐れを感じて批判されないような行動を取り始めたんですね。ペテロは心に恐れを生じる、その弱さがあるようですね。誰でも弱さがあるんですね。ですからキリストをつい裏切ってしまった、やっぱり怖さから来てますね。ここがペテロの弱さです。でもこの弱さが故に滅びるっていうのはないんですね。こういったことを見て自分にもそういう問題があれば、キリストはその弱さにあって強くしてくださるということを覚えればいいわけですね。でここでもやはり心に恐れが生じたわけです。そして、このペテロだけの問題ではないというのが13節に書かれています。他のユダヤ人キリスト者たちもペテロがそういう行為を取ったので、みんな右に倣えなんですね。これが指導者が自分はそのように私についてこいと言わなくっても、やはり周りからこの模範とされているわけですね。そうするとその行為をみんなが真似をしてしまう。ですから指導者の責任っていうのはここにあるんです。自分だけの問題ではなく周りへの影響を考えると、本当に正しい方をしなければいけないということですね。行動、言動ともに正しく、生きなければいけないわけです。バルナバまでが、この偽善に侵されてしまって、バルナバまでっていうのが、大変なショックですね。バルナバは大変な霊の人で、すごい洞察を得てパウロを招いて、そしてアンティオケで宣教していたわけです。そして一緒に宣教旅行にも行ってるわけですね。そのバルナバがこのペテロに影響を受けてしまったんですね。恐ろしいことです。みんななびいてしまったら、この状態でもし彼らがエルサレムに行って他の教会に行けば、ここから間違った福音が伝わってしまうことになるわけですね。パウロはその危険を見逃さなかったわけです。見張り人です。神の御旨を知る者はいつも見張り人として、この世と神とのギャップに立つんですね。そしてもしそこに間違いがあれば、それを埋め合わせていくという仕事に従事するわけです。パウロはそのことをしています。人に対する恐れ、人からの非難、人の評価に対する動揺に私たち免疫はないということです。私たち誰でもこの問題を抱えています。ですから立っていると思うと次の瞬間転んでるんですね。ですからそういう中でこのパウロがすごい毅然とした姿勢を取ったっていうのはすごいことです。だからパウロを神は選ばれたんですね。パウロしかいなかったっていうことが言えるのではないでしょうか。パウロが抱いた福音の真理に対する危機感というのは非常なものでした。ペテロはそれまではユダヤ人の慣習遵守を異邦人の生活様式に従うことをも何も強いられることなく、だから異邦人の方の真似をするわけでもない、そして自分のこのユダヤ人としての昔に戻る必要もないということで、全く自由に生きていたんですね。それが途端に変わってしまうことが起こったわけです。今ペテロは異邦人信徒に対してユダヤ人のように生きることをある意味で強要し始めたということです。みんなはペテロを見習ってしまうと、異邦人を避けて、そしてユダヤ式の方法で食事をしたり、それを始めますとみんながそれが正しいということで真似してしまうんですね。ですから上に立つ者の間違いの恐ろしさをパウロはここで語っています。ユダヤ人の割礼とか食事規定などを採用して、そして異邦人信徒とユダヤ人信徒とが文化の違いがあって当然なのに、それを全部一律化しようとする動きなんですね。 これがすごく危険ということです。キリスト者は皆一つだから全部同じ行動を取らなければいけない、間違いなんですね。そうではないんです。バラエティがあって、そして一つの体なんですね。それはパウロ自身が言ってますよね。いろんな器官があるではないか、目もあり口もあり足もあり手もあり、みんな違うんですね。それでも一つの体をなすわけです。みんなが同じ口だけだったらとてもイエス・キリストの体にはならないんですね。でこのことをパウロはいろんな形で語っています。でも実際には今の教会はこの教えが全く無視されてしまってるんですね。ですから当時のユダヤ人キリスト者が学ばなければならなかった過ちに陥ってしまっています。上の言うことに従って全部、右に習えということですね。これだったらこの世の、暴君がやってると同じことなんですね。キリストの体はまずイエス・キリストが教師、中心になる方です。そしてあとは全部平なんですね。全く同じ罪人、そのことがいつの間にか忘れられてしまっているということですね。パウロの手紙を読むときに私たちはこのことに何度も何度も戻されます。そしてそこ弱いところ、自分が間違っているところを直していかなければいけないわけですね。すべての領域において一律化を目指す危険が語られています。恵みの全原則がここで脅かされることになります。イエス・キリストを信ずる信仰によって救われる。ところがここに掟が入り、ここに生活様式が入り、ユダヤ人のこの主の礼祭を守ることが入るとなってきますと、余計なものが加えられてしまって、もう間違った福音宣教になってしまうということですね。福音の真理に関わる危機に対して、パウロは毅然として立ち上がったわけですね。でこのペテロの行為というのはユダヤ人教会、違法人キリスト者の中からユダヤ人信徒グループを作るというようなとんでもないことをやってしまうわけですね。ですがそうなってきますと、これは純粋なユダヤ人、キリスト者そのグループ、そしてこちらは違法人キリスト者のグループということは歯ができてしまうんですね。2つの教会が一つのはずなのに、それが二つになってしまうという危険があったということですね。さて一指導者の優越性を認めることというのは果たしてこれは聖書はどのように語っているか、これは非常に危険なんですね。教会組織の中でおのずとこのことが築き上げられてしまっています。全部ピラミッド型になってしまっているんですね。頂に上に上ることばかりをみんな考えているわけです。果たしてこれが聖書的であるかどうか、一指導者が優先するということがあり得るのかという問題ですね。でこれはカトリック教会はもうご存知のように、教皇法ですねという方がおられて、その後順番に全部階級別ですね。でそのピラミッド型というのはこの世の組織です。聖書が語る組織ではない。聖書はそのような組織を語っていないんです。でペテロがこのイエス・キリストからマタイの福音書の16章の18節のところで、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てますというメッセージを与えられたんですね。でこのペテロと岩という2つの言葉がありますけれども、ここではこの2つの言葉が遊び、言葉の遊びの形で使われているんですね。ペテロというのはこれはペトロスというギリシャ語です。ペトロスですね。それから岩というのはペトラなんですね。ペトラというのは岩山岩山、エドムの地ですね。その岩山ペトラってありますけれども、これ岩なんです。そうしますとペテロです、この岩の上に、この岩っていうのはペテロの上にっていうふうにキリストは言われたんじゃないってことですね。あなたはペトロス、つまり岩から切り刻まれる石っていう意味なんです。石です。岩から切り刻まれる石、これがペトロスなんですね。あなたはそれである。そしてそこから石が切り出されていく岩、つまり本体ですね、これがペトラ、つまりキリストであるということですね。ですからあなたはキリストから切り出された石であるということで、ペテロの上に教会が立つと言われたのではなく、キリストの上に信仰によって教会が立つということを言われた。ですから人間の仲介者とか、 リーダーシップを取るものがここでは強調されていないということなんですね。全て信仰のある、ここではペテロは信仰のある一人の人なんですね。その一つの石です。全ての石、信仰のある石の上に、キリストの上にその石が、このその上に立つことになるということですね。ですからキリストの教会が立て上げられていくことになるわけです。でこれをこのように、キリストが語られたのに、これを間違って解釈したのがローマカトリック教会ですね。ペテロ、つまり最初の教皇の上に、教会が立て上げられた。それがカトリックの歴史なんですね。ですからペテロが最初の教皇であるとカトリックは主張します。ローマにて最初の教皇として実際に奉仕をしたというんですけれども、ペテロが本当にローマに行ったかどうかというこの確定できるような証拠は実はないんですね。このような形でペテロはこのメッセージを与えられたときに、果たしてペテロ自身、自分の上に教会が立て上げられるというふうに信じたでしょうか。それは信じたとは思われないわけですね。このような優越性の、一人のものが優越するという、その優越性の教理というのはペテロの頭の中にはなかったということが考えられます。でこれはイエス・キリストが生きておられる間にも、キリストの御国が始まるときに、私を愛してください、こうしてください、私をあなたの右手に左手にということを言ったときに、それをキリストは否定されましたよね。ということは、誰かよりもしのいで上に立つということはありえないということなんですね。もうキリストが上に立っておられます。そしてあとはキリストのを土台として、一つ一つの石が教会を立て上げるということになるわけですね。で、という意味で後世、むしろ後世問題が生じるということを知っていた、洞察した、ペテロは、ペテロの第一の手紙の5章の1節から4節のところで警告の手紙を書いてるんですね。割り当てられている人たち、それぞれには分担があるわけです。あなたはここの領域、このここの領域、そこを治めなさい。その割り当てられている人たちを支配するのではなく、群れの模範となりなさい。ですからイエス・キリストが言われたしもべとして模範となりなさい、ということはペテロ自身が語ってるんですね。ですからこのカトリックが教皇というふうに認めているペテロがこのように語っているということは、これが本当のキリストの教えということになります。ですから優越性の教理はないということです。ユダヤ人の優越性もない、そして一指導者の優越性もないということですね。このように失敗を繰り返したペテロですけれども、このペテロの失敗を通して私たちは何が正しいかを知ることができるんですね。神はそのためにこのペテロを用いられたということが言えます。福音の真理を優先にしたパウロによってペテロは大変な面目を失うようなことになりましたけれども、その後心の中にこの恨みを抱いたかと言いますと、そうではないということが聖書自身を読んでいますと、そのことが明かしされているわけですね。で聖書の中にはヘブル語聖書自体、義による、この義というのは信仰による義人ですね。そのことはすでにヘブル語の聖書に書かれています。立法によっては誰も義と認められる人はいないというのがヘブル語聖書の主張なんですね。そしてヤコブの手紙の2章の実節には、立法全体を守っても一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなったのです。つまり立法を守るということは、一つでも守れなければもうそれは守ったことにならないということです。ということは不可能ですね。そういった意味でヘブル語聖書も立法を通して義とされる者はいないということを語っているわけですね。で、パウロはこのように非難をしていますけれども、その非難の結論に導かれる前に、17節と18節のところはおそらく何が書かれているのか分からないのではないかと思います。非常にこれは複雑なことが書かれています。特にユダヤ人ではない者にとっては、この17節、18節の、パウロが語ったことは非常に難しいんですね。ですから、意訳をしてみました。こういうふうに意訳すれば、おそらく分かりやすいのではないかと思います。もし私たちユダヤ人がキリストを信じることによって義とされることを求めるとき、異邦人と同じように ただの罪人に過ぎない立場に立っていることに気づくとしたら、ですから全く同じレベルに落とされちゃうってことですよね。私たちユダヤ人を罪人にするのはキリストだろうかという疑問です。いや、決してそうではないとパウロはここで言ってるわけですね。ひがみ根性でユダヤ人はそういうふうに思ってるわけです。立法によって私たちは義と認められるのに、このキリストを通してっていうことは異邦人と同じレベルになるではないか。そうなってくると罪人罪人と言われて自分たちのレベルが下げられてしまったということで、イエス・キリストのせいで自分たちが罪人にされてしまったという考え方ですね。それをパウロは否定しているわけですね。私たちユダヤ人がキリストを通して義とされることを求めた後、つまりユダヤ人キリスト者になった後ですね、自分を再び立法のもとに押し付けるとしたら、私たち自身が自分を罪人にしているということですね。分かりやすいんではないかと思います。このようなことがここに書かれているんですね。ですからユダヤ人に対して、パウロはこのように、説明をしたということになります。ユダヤ人にとって自分たちが異邦人のレベルにまで引きずり下ろされたということは、これは優越性を持っているユダヤ人にとっては耐えられないことだったわけですね。だからキリストがなまじ関わることによってこうなってしまった。私たちは立法の民で立法によって救われるんだという、そういう姿勢ですね。でそれを、この結論を拒絶したのがパウロであったということになります。そのような結論に至ったのはなぜか、それは偽りの約束、つまり異邦人に対するユダヤ人の架空の優越性という、これはそんな教理はないんですね。そのゆえであるとここでパウロは語っているわけです。まことの罪人とはどういう人か、これはキリストではないんだと、キリストが罪人ではない、実質的に取り除かれた、キリストが取り除いてくださったユダヤ人と異邦人との区別を再び構築するもの、それがまことの罪人である。でこれを言いながら、このことを語りながら、実はパウロはペテロがそうなんだっていうことを語ってるんですね。つまりペテロの行動っていうのはまさにこのことではないか、つまりペテロこそ罪人なんだっていうことになるわけですね。果たしてこのように非難されたペテロですね、身を結んだのでしょうか。それに対してペテロは、明らかにパウロの語る福音を全面的に支持したということがまず言えます。そしてペテロ第2の手紙3章15節から18節のところで、私たちの愛する兄弟パウロの書いた手紙、それを読みなさい、そしてそこに書かれていること、中には難しいこと、何を言ってるかわからないような難しいことも書かれていますが、つまり今の説明のところですね、非常に難しいんです。優越性を持っている民にとってはこの前提が違うんですね。ですからペテロはパウロが言ってることはちょっとわからないところもあるかもしれないけれども、でもペテロは、あなた方に正しいことを書き起こっているので、それを信じ守りなさいということを語っているんですね。ですからここで、このペテロは最終的にパウロから大変な屈辱を受けたけれども、それはパウロが正しい本当の真理に立っていたからだということをはっきり語っているわけですね。ですから先に言いましたけれども、パウロもこのような非難の仕方をしたということは、ペテロもパウロも同じ福音を伝えているということで一致していたからですね。全く違う人に対してこのような非難はできないわけですね。違うことを信じている人に対してあなたの行動が間違っているということは言えないわけです。でも同じ福音を語りながら、もし言動に不一致があるとしたら、そこは改めなければいけないということですね。さて神の義についてローマ人への手紙の3章の21節から24節のところを挙げておきました。ここの箇所は非常に大事なところです。実はこの神の義というのは、これは私たちが義と認められるのはイエス・キリストが私たちに与えてくださる、キリストが身代わりになってくださった、この神の義によるということですね。ですから神の義を理解することは非常に大事になります。ローマ人への書簡のテーマ、これが神の義です。罪人の 行為が義とされるには十字架以外にない。これはもう何度も言っていますけれども、罪人は律法によっては義とされない、これを初めから律法を語っているんですね。ですから律法によって義とされなければ、何によって義とされるか、十字架しかないということですね。宗教というのは神の御前に自分自身を正当化しようとする人の側の試みに過ぎないんです。神の側と全然関係ないんです。こちらの側から一生懸命神をおだてたり良いことをする、それをしてきっと神を喜ばせることができると思うことによって自分を安心させている、つまり一方的に自分の行為、これが宗教ということです。この世にはいろんな宗教がありますね。でも人の側の試みに過ぎないということです。しかし本当の救いは神の差し出された手段を受け入れる以外にない、つまり神が用意されたものを受け入れること、これが本当の救いであるということです。で、創世記の3章の21節のところで罪を犯した、最初の人類アダムとエヴァに対して神は憐れみの行為をしてくださった。それは一生懸命宗教行為、このイチジクの葉っぱに象徴されるのは宗教行為なんですね。自分の側で一生懸命自分の罪を守ろうとする行為ですね。それをしている、2人に対して神は衣をくださったんですね。衣を与えた。その時に生贄を殺すことによって血を流すことによって、衣を与えてくださった。これが神の与える義の衣の象徴です。ですから神が与えられる手段を通してしか私たちは救われないということです。パウロはこのローマ人への手紙で律法とは別にという形で、律法とは別に、つまり律法という手段はそれが、これがもう破棄されたんではないということですね。律法は律法として清いものです。それを別として、今それとは全く一線を画する別の手段ですね、救いの解決策、それを与えてくださった、これがイエス・キリストによる十字架の道ということになるわけですね。解決策は唯一の両方としての福音です。福音を信じる者、イエス・キリストが十字架上で死なれた、それによって私たちが義とされたという、その福音を信じる者に全て無条件で与えられるわけですね。で、この律法とは別にこの福音が与えられたということを強調しています。そして22節から23節のところでは、全ての人が罪を犯したということを語っています。つまり異教徒も道徳人であろうと宗教人であろうと、もう全てが堕落してしまった、誰も救われる者はいないんですね。神の基準に達する、これは律法を全うするという意味です。これができる人は誰もいない。ですから救いは神からしかないということですね。人の側では何をやってもダメです。神の側からです。そして最後の24節のところには4つの重要な言葉が挙げられています。後ろから順番にいきます。義とを認められるという言葉がありますね。これは法的に罪がないということの宣言です。義と認められる、法的に罪がないということですね。義は人の働きの過程ではなく神の突然の宣言です。神の宣言によって義と認められます。義とされるわけですね。次、値なしにという言葉がありますね。これは恩寵によっての意味です。恩寵というのは神から来る恵みですね。これによって、つまり、賜物によってということです。神からの賜物によって私たちは救われるということになるわけですね。もし働きで救いが与えられ獲得できると象徴、そのことを主張するなら、神は人に対して義理がある立場に置かれることになるんですね。つまり人が一生懸命やった、そこで義理がある、神に対してそれ義理がある、でもそういうものによる救いではないということです。私たちはどんなに一生懸命働いても義理にならないんですね。神はそんなものを見向きもしない。一方的に与えられた救いを受け入れるかどうか、それだけしかないということですね。贖いという言葉ですね。これは身代金を払って奴隷市場から完全に解放されるという意味なんですね。私たちは罪の奴隷の状態です。この罪の奴隷から解放されるには贖いしかないんですね。これはイエス・キリストの十字架上での死による贖いということになるわけです。洗礼者ヨハネは イエス・キリストのことをこの世の罪を取り除く神の子羊っていう形で導入しましたね。つまり初めからその罪を取り除く、つまり贖いの子羊、これがイエス・キリストだっていう形で悔い改めてこの人を信じなさいっていう教えを語ったわけですね。まさにこれがキリストによる贖いということになります。そして最後がこの神の恵み、恩寵ですね。この4つの重要な言葉がこのローマ人の手紙この24節のところに書かれています。さて19節のところ戻ります。これはギリシ、今のガラテア人への手紙ですね。19節のところに律法に死ぬという言葉が出てきています。律法に死ぬということは、律法というのは生きている人のための掟です。生きている人のための掟、死んだ人にはこの律法は適用できないんですね。死んだ人を律法は裁くことはできないんです。ですから私たちが、キリストを信じてキリストと共に埋葬されたとしたら、私たちは死ぬわけですね。もう死んだ者には律法は適用されないんです。でその後よみがえの体が与えられましたから、私たちは生きる者になったんですね。これは律法とは無縁です。もうイエス・キリストの贖いによる、命が与えられたということですね。この律法に死ぬ、そして私たちがイエス・キリストを受け入れることによってキリストと共に、バプテスマを受けて、そして死んだわけですね。それはすごく大事ということになります。死ななければ新しい命によみがえることはできないんです。死ぬことによって私たちは律法から解放されたということになります。20節のところ、キリストと共に私たちは十字架につけられた。ここはパウロが語っている非常に大事なメッセージということになります。私たち信徒は律法のもとにはいない、ただ恩寵のもとにいるということになります。鍵となる聖句とも言えます。この通りに私たちは生きるべきなんですね。もはや私が生きているのではなく、私たちイエス・キリストを受け入れた者の中に内住のキリスト、いわゆる御霊ですね、その御霊によって神聖の歩みが始まったということがここに書かれています。ですから私たちはもう一旦死んでよみがえったものですから、律法に振り回される必要はないということですね。このすごいメッセージがここに書かれています。そして21節のところでは、私は神の恵みを無にしません、恩寵を無にはしませんということを語っています。そして今律法とまたこの恩寵をごちゃごちゃにしてしまうとしたら、もうこれはイエス・キリストが何のために死んでくださったかというその死の意味を無意味にするということですね。ですからイエス・キリストに死んだものはもう恩寵だけに生きるということになります。さてこの律法と恩寵とのこの対象を挙げておいたんですね。で実はこれをいろいろ書き出しているうちに、やっぱりこれを通して私たちはいろんなアプローチ、福音のアプローチができるのではないかというふうに確信しました。ですからいろんな問題を抱えた人たちにイエス・キリストの信を信じる信仰とこの世の宗教と何が違うのかということを語っていくときに、この世の宗教というのはあれをしなさいこれをしなさい、結局律法なんですね。掟があって守って、そしてその宗教団体のために何か奉仕をして、そして献金をして、結局掟を守るということが救いになっているんですね。でこれがまあ律法と考えていただいていいわけです。でそれに対して恩寵というのは何か、この恩寵の意味が分かれば、今神があなたは律法を選ぶか恩寵を選ぶかと言われたら、もう恩寵しか選びようがないっていうことが分かるんですね。そういうアプローチで、迷っている方々、キリスト信仰は分からない、そんな十字架の血潮によって、生きるものなんだ、とんでもない宗教だということで受け入れようとしない人たちへのアプローチとして、この対象から、この近づいていくっていうのは一つの方法ではないかと思います。まず律法と恩寵ということで3つの1から3までの3つのことを挙げました。この3つは共通事項です。つまり律法にも恩寵にも両方に言えることがこの3つなんですね。で4番から20番まできっともっとあると思います。いろいろ書き出して加えていただければいいと思いますけれども、4番以降というのはこれは対照的になっています。でこの3つの共通事項は何かと言いますと、 完全であり神聖でありそして正しいということなんですね。立法というのは完全なんです。立法は完全です。ですから不完全な人は罪を犯した不完全なものなんですね。でしかも創造者に比べますと非造物ですから完全に不完全です。そうすると不完全なものはこの完全な立法を守ることができない。そしてヘブル語聖書旧約聖書はそのことを明らかにしています。人には守れないということを明らかにしています。そしてこの掟が完全であるということはなぜわかるかですね。つまり完全ということは神から来たということです。この世の掟ではないということがなぜわかるか。それは出エジプト記の20章に、モーセがいただいたあの塔の実戒が、挙げられています。その実戒をずっと見ていきますと一つだけ心の中の罪の問題が扱われているんですね。この世の法廷は人の心の中に何が起こっているかを裁くことはできないんです。嘘発見器とか何とかありますけれども、でもあれだって、この本当の心の中で思っていることがそれが罪ではないと思って思っていることもいっぱいあるわけですから実際にはああいうものでも現れないんですね。ということはこの世の法廷が裁くことのできない掟が実戒の中にあるということ自体がこれは人が考え出した掟ではないということです。人の考え出す掟は裁くことのできる内容が書かれています。人が誰でもこの人を見て具体的に、こう判断して裁くことができるんですね。ところが神が与えられたものは人の心の中の問題も扱ってますからこれはこの世の法廷では裁くことができません。ですからこのことが立法が完全であるということがわかります。恩寵は神から来るものですからこれはもう完全ですね。二つ目は神聖ですね。神聖ということは正しく清くなければいけないわけです。神は清い方ですね。ですから一つでも穢れがあれば一点でも穢れがあればもうそれは清いと認められないわけですね。生贄に捧げる動物は全部この毛の色までが吟味されるわけです。白い羊の中に一本でも黒い毛が混じっていたらもうそれは、この血管のある羊とみなされるんですね。ですから生贄に捧げることはできません。それぐらい一点でも何か間違いがあったらもう守っていないことになるわけです。でそういう意味でこの神聖な掟、これが立法です。罪人は非難されるだけということになるわけですね。そして正しいということです。これは義は義、不義は不義、この定義が変わることはないんですね。義を不義に変えることができる、これ人間のやっていることです。この世の掟では適当にそこら辺をごまかして、掟自体をだんだんだんだんレベルを下げていくことによって、そして裁く、これがこの世の常です。でも神の掟は義と定められたらもう義は義なんですね。不義は不義です。ですから神が一番悩まれたことは義なる不義なるものをどうやって義と認めるかということなんです。で神が一番その私たちを義とすることに関して葛藤されたのは神ご自身ということなんですね。私たちはあれができないこれができないということである意味で葛藤があるかもしれない。でも神ご自身の葛藤はこの本当に取るに足りない罪人それをどうやって義と認めるかということなんですね。義は義ですから不義なるものを義と認めることはできないんです。そこで神はご自分の側から義なるものを不義として裁くそしてそれを通しての贖いという手段を与えてくださったわけですね。ですから神が一番このご自分の本質が義であるがゆえに一番苦しまれたということです。この義をねじ曲げて不義にして、人を許すってことできないんですね。このことを覚えますとイエス・キリストがなぜあのような形で人となって来られ十字架にかかられて全部その意味が分かってくるわけですね。4番目から20番目のところに挙げておきましたけれどもこれ順番に見ていきますと本当に神からのものが最高のものであるということが見えてくるんですね。立法というのはいろんな意味で禁じています。あれをしてはいけないこれはしてはいけない。でも恩寵というのは招いて与えるんですね。これ一方的な恵みですね。恩寵与えられるだけです。 Give and take じゃないんですね。与えてそして 今度は与えられたから与えるとか、与えたから与えられる、そんなものではないということです。一方的に与えるのが、これが恩寵です。5番目、罪人を非難するために律法があります。恩寵は罪人をあがなうんですね。キリストが達成してくださったことによってあがなわれる。そして罪を表すのが律法です。律法があれをしてはいけない、これをしてはいけないというふうに書かれているので、私たちは何が罪であるかが分かるわけですね。でも恩寵は罪を覆うんですね。あの創世記の最初の時点で、神がこの罪に汚れた2人を衣を与えて覆ってくださった、あの憐れみの神ですね。そのことが恩寵なんですね。それから何がもたらされるか、律法によってもたらされるのは罪の知識なんですね。罪の知識で癒しじゃないんですね。あれがいけない、これがいけない、それが分かっただけで、じゃあ誰が助けてくれるの？律法は助けてくれないんですね。でも恩寵は罪からの贖いによって救い出してくださるんですね。モーセによってもたらされました。それに対して恩寵と真理はイエス・キリストによってもたらされたわけです。だからイエス・キリストを信じる信仰によってしか私たちは救われないということになります。律法は従順を要求します。それに対して恩寵は従うための力を授けて与えてくださるんですね。でこれが内住のキリストによって私たちは力を得るんです。自分には力は何もないんですけれども、キリストご自身がそれをしてくださるということです。与えてくださいます。それから律法は呪いますけれども、恩寵は祝福をしてくださいます。罪人を殺すのが、これが律法です。ですから死の宣告、もう律法にはいっぱいありますね。それに対して恩寵は罪人を生かすんですね。罪人を何とかして生かすための手段、これ恩寵ということになります。罪の報酬は死というのは、もうこれはパウロが語った有名な文句ですね。これに対して神の賜物は常しえの命なんですね。死に向かっていないんです。命に向かっているということです。そして律法は拘束下に置きますけれども、恩寵は自由のもとに置かれるということになります。自由を得ることができるわけです。それから律法は聖なるものですから、正しく清くあり続けなさいというふうに要求するんですね。清くあり続けなさい。それに対して恩寵はもう完了したっていうんですね。つまりキリストによってもうそれが完了された、もう満たされたから、私たちはただ信仰だけで救われるわけですね。この違いすごく大きいですね。もうすでに完了してるんです。そして律法というのは最善の人を非難するんですね。この人完璧だと思われている人、でもここにも問題がある、非難だけですね。それに対して恩寵は最悪の人、最悪の罪人、もうどうしようもない罪人を救ってくれる、これが恩寵ですね。そして、律法はあれをせよこれをせよ、あれをするなこれをするなという形で、とにかく励行せよ、そして禁止ばかりですね。それに対して恩寵はもう成し遂げられた、ただ信じなさい、受け入れなさいということですね。それを告知です。もう完成した、それを受け入れなさいということですね。そして律法は返済を支払えと命じますけれども、恩寵は全てを無償で許すと宣言してくだ、まあ、神から来るものですからしてくださるわけですね。そして罪を犯した魂、人に死を宣告するのが律法です。それに対して恩寵は信じて生きることを奨励しています。信じて生きること、そして19番目、裁きの座に立たされる罪人の状態はどうであるか。神の御前に全ての口が塞がれてしまいます。律法によってはもう罪が定められているだけですから、何も神の前で自分を申し開くことができないんですね。それに対して恩寵は神を賛美するために口を開く、神の国に行くときにもういつも神賛美なんですね。神をただ口を大きく開いて、みんなすっごくやかましいところ、それが神の御国なんですね。さて最後はキリストによって 立法は終わらせられました。もう完成しました。これに私たちは振り回される必要はないのです。しかし恩寵は常しえにとどまって、これからも久しくその恩寵は私たち罪人に注がれるということになるわけです。ですからこのような比較でキリストがしてくださったこと、キリスト信仰の内容を語っていくときに、誰が立法を選ぶでしょうか、誰が宗教を選ぶでしょうか。ですから宗教を信じている方々、やはり束縛の下にいます。そのことに目が覚まされますと、私たちは自分の力では何もできないということを認めることを通して、神がすでに道を開いてくださった、その道を受け入れる以外ないということが分かってきます。今日は実は信仰による義を達成したマルチン・ルターについて少しお話したいと思ったんですけども、時間がありませんので、ちょうど500年前の10月31日、マルチン・ルターがこのカトリック教会に対して非難書を提示したわけですね。そこから宗教改革が始まりました。ちょうどそのことを覚えながら、この信仰による義ということに 目が覚めて、そしてその方向へと、この2000年のうちの1500年まで来ていた、このカトリック教会独占のキリスト信仰のあり方ですね、それをルターが、私たちが今信じている、この義による信仰義人ですね、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、その救いへと導かれたということを覚えたいと思います。はい、少し時間が超過しましたけれども、これで終わりたいと思います。